しもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
57歳です。
結婚してます？
はい、主人は58歳です。
お子さんは？
31歳と27歳の息子がいますが、はい、どちらも結婚して独立しております。
で、今お二人で暮らしているわけですね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、3年ほど前に、はい、土日ちょっと仕事が忙しいので仕事に出かけるっていうことで、はい、主人が出て行ったんですけれども、
はい、
携帯を忘れていきまして、
はい、
出かけてから15分ぐらい経ってからメールが鳴りましたので、
はい、
主人からかそれとも職場からの緊急連絡だといけないと思ってメール出ましたところ、
はい、
部下の女性からのメールで、
はい、
今日今から会えますよね、嬉しい、はい、明日も会えますよねっていうようなメールの内容だったものですから、
はい、
主人が帰りましてから、
はい、
これは不倫じゃないのかっていうふうに問い詰めたところ、
はい、
そうだっていうことで、
あ、認めたわけですね。
はい、認めました。で、すごくそれまで私から言うのもなんですけれども、主人はすごく人格者で、
うん、
同居している親にもものすごく優しくて、子供にもすごく優しくてっていうので、
うん、
もうすごく尊敬して信頼しきっていたものですから、
はい、
その後誠実に私には接してくれるんですけれども、
はい、
信用できなくなってしまいまして、
はいはい、
で、私結婚してから33年ほど経つんですが、
はい、
家計簿兼日記とかをつけていますので、
はい、
ちょっとこう見返したところ、
はい、
デートしに行くための嘘っていうのが、
はい、
あ、これも嘘だったんだ、あれも嘘だったんだっていうのが、
はい、
推測されるようになってしまって、
はい、
あれ、いっぱい平気で嘘つく人だったのかなっていうふうに思ってしまったんですよね。
はいはいはい、
で、そうしてしまいますと、
はい、
主人が37の時に、
はい、
仕事で女子大生の方と知り合うことがありまして、
はい、
その時に女子大生の方から頼まれて、
うん、
ポケベルを持ったりとか、
うん、
女子大生の方からいただいたラブレターとかを、
うん、
主人がうっかりと背広のポケットの中に一通入れてたのを見てしまって、
はい、
その時は読んだのに勝手にこの女の子が主人に思いを寄せていて、
うん、
ポケベル持ってくれとか、
うん、
食事を一緒に行ってほしいとかっていう程度で、
うん、
そんな深い関係じゃないなっていうふうに自分で勝手に思い込んで、
はい、
追求はしなかったんですよ。
はいはい、
でも今几帳面でそういうのを取ってやってもう一度見返すと、はい、これはやっぱり普通の関係じゃないなっていうのが手紙の内容から今やっとわかる。
うんうん、
でよく考えてみたらもしかしたらずっとこの人って私が考えていた人とは違うのかなっていうふうに思うようになってきて、
うん、
で結婚する時も同居がなければ結婚は私とはしないっていうのとか本当に親を大事にする人ですので私がかなり親とか主人の父の姉もほとんど毎日のように来てて嫁いびりっていうんですね、
うん、
ずっとそれが30年間続いていたんですよ、
うん、
ですのでこうあれ私ってあまり愛されてなかったのかなっていうふうに考えるようになってしまって、
はい、
で主人が42の時からセックスレスなんですね、
はい、
その頃上の子が中学生だったものですから、
はい、
家でセックスするのはやっぱり子供の手前やりにくいのかなと思って、
はい、
2人で旅行に行けば旅行先でセックスがあるのかなっていうふうに期待して2人で何回か行ったんですけれども、はい、全くやっぱり旅行先ではなかったので、
うん、
もう女としては見てもらってないんだなっていうふうにずっと思っていたんです、
はい、
で3年前の不倫があったので、
はい、
本当の私の気持ちを話そうと思ってで、
うん、
私でもやっぱり性欲があるのでっていうことを主人に言いましたら、
はい、
3年の間に3回だけセックスがあったんです、
はい、
で半年ほど前の時に、
はい、
またあの時も嘘ついてデートだったんだなっていうのが分かった時に、
は
い、ちょっと言い争いになってしまいましてその時に主人が私を抱いたのは責任感から仕方なく抱いたっていうふうに言われたんです、
はい、
私としては、 責任感で仕方なく抱かれたのかと思ったら、
うん、
ものすごくショックで、
はい、
もうそれを聞いて以来本当に眠れなくなってしまって、
はいはい、眠れなくなったでしょうね、
はいはい、で言い忘れましたが、その30代の頃から緑内障で、
うん、
かなり進行していまして、でも不倫が分かる3年前までは数値がずっと安定して、やっと薬の効き目が出てよかったなと思っていましたら、
はい、
不倫が分かって次の月に初めて病院に行ったら、
うん、
今までないような悪い数値が出て、
うん、
緑内障ってこう神経的なことも病気にちょっと関わってくるっていうのを聞くものですから、
うん、
視野が欠けたのはこの主人のせいっていうのも一つにはあるし、う
んはい、
寝れなくて、
うん、それでご主人との会話は、
あ、それはですね、
はい、
私に対しても主人としては最大限の思いやりとか努力を私に対してしてはくれているんですが、今からの俺を見てくれって主人には言われるんです。もう昔のことは忘れて今からの自分を見ていってほしい、今から努力をして私第一に考えていくからって。
それで、はい、夫が人格者だというのは今もまたそう思ってる。
はい、人格者ですね。
わかりました。あなたの今日の相談というのは、
はい、
どういうことですか。
私がこういつまででもくよくよしているの、それを何とかして直したい。
まあ、それはこれからずっとくよくよしていきます、
はい、
今の心の姿勢ならね、
はい、
だからそれをどうすればいいのかなというのが今日の相談ですね。
はい、そうです、
はい、今日はあのスタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず事実の確認なんですけれど、
はい、
あなた自身は今緑内障というのが事実ですね、まず、
はいはい、
でそして眠れないという事実もある。
はい、
じゃあ次、心の事実、要はあなたが考えていることを少しちゃんとまとめていきますね。あなたは大きく分けて2つ今問題をいただいてます。一つは3年前のご主人の浮気、
はい、
あと2つ目は間接的にお話しいただいたことですけれど、義理のご両親や義理のお姉様だったかな、
はい、主人の父親の姉です。
あ、そうかそうか、義理のおばさんになります ね、
はい、
というような方々からいろいろ嫌なことはあったということもありますよね。
はい、
じゃあこのちょっと2つ目は間接的ということで、まず大きい1つ目のことだけいきますと、
はい、
このご主人の裏切りに対して、
はい、
何かイラついた気持ちはなかったのですか。
相手の女性が外で会いたいっていうふうに誘われたのかなっていうふうに勝手に思い込んでいたら、自分から誘ったんだって言われて、どうして私とさえ自分から誰にも今まで申し込んでいかなかった主人がどうしてっていうふうにものすごく怒りが湧きました、う
ん、この怒りはご自身で自覚があるんですね。
はい、
うん、夫が気を使ってくれてますよね、今からの俺を見てくれと。
はい、
そのことに関してはどんな感情があるんでしょうかね。なんか一生懸命気を使ってくれるという、
すごく感謝してます。
感謝してる。
はい、でも昔のことばっかりを思い出してイライラするっていう形なんです。
そうですね、
はい、
もう一つ悲しい、落ち込む、
緑内障でこのまま目が見えなくなったら生きていくのに、
もちろんこれ不安ですね。
はい、ですので不倫が分かって次の月にもう今まで見たことのないような悪い数値が出てきたので、
うん、
どうしても主人の不倫のせいだっていうのを思うと感謝はするんだけれども当然だよねっていうのもあります。
心と体はやっぱりどうしてもつながっているので、
はい、
心で我慢してることは体の不調に出ますから、
はい、
ちょっとご紹介したいことがあります。
はい、
どうしても思い出してしまうとかっていうのは、
はい、
それは実は未来の不安と連動しています。今日の自分が明日の自分を少しずつ作っていくのに、 わざわざ今日の自分を悲しませようとしてるのがご自身なんですよね。
はい。
うん。過去の起きた事実を今日のあなたはどう捉えるかっていうのは今日のあなた次第なんですね。
はい。
あなたの心の持ち方のせいで、
はい。
あなたがあなたの体を壊してしまうのは大変もったいないことなので、
はい。
一つおすすめするのは、朝、これから起きた時、
はい。
3年前はこうだったみたいに思い出した時に、
はい。
お散歩してください。
はい。
鼻で息を吸って、
はい。
つまり、口で息を吐いて、
はい。
手は大きく振りながら、
はい。
大きい動作でずっと歩く。
はい。
で、歩きながら、今日の自分は今日の自分が作るって思いながら、
はい、
過去のことを思い出した時にはストップとかやめとか、あなたがあなたに喋ってほしいんです、
はい、
でこれはバカみたいに聞こえるかもしれませんが、
はい、
過去を引っ張りすぎる人が未来のモヤモヤを増やす人です。
そうですね。
なので今日のあなたの健康をまず考えてください、
はい、
歩くことによる心の健康って見えないんですけど必ず出てきますから、
はい、
なので歩く、食べるで、はい、寝れなかったら寝れないで、あら寝れないなーって思いながらニコニコしながらじーっと真っ暗闇で薄く目開けてるだけでも十分心は休まりますんで、
はい、
頑張ろうとしないで、でも、はい、今日の健康はどういうふうに作れるかなってあなたの健康のことを頑張ってみてもらえますか。ね、
はい、
今本当にいい話伺いましたね、
はい、
であなたは今心はちょっと変えられない状態なんですよね、
はい、
つまりあなたのものの見方ね、
はい、
親を大切にするから始まって、
はい、
そういうのはね、あの精神分析論で言うと外化っていうエクスターナリゼーションっていうことで説明してるんですけどね、
はい、
心の中の中で想像したことを外の現実と見なしてしまうのを外化って言うんですよ。あなたはやっぱり自分が傷つかないように現実を解釈してるんです。
あ、わかります。
今実はあなたね、
はい、
もう人生行き詰まっちゃった。
そんな感じです。今まで何してきたんだろうって。
うん。だけどこれ突破する方法はあるんです。その言葉は人格の再構成なんです。つまりそれはあなたの価値観をもう一度再構成する。58歳の人が人格者、親を大切にしている。大切なんかしてませんよ。親にしがみついてるだけですから、
はい、
そこのところを認めれば、
はい、
見る世界変わりますから。アドラーという人がね、
はい、
苦しみは解放と救済につながるっていう、
はい、
この行き詰まりこそがあなたの人生の解放と救済につながるんですよ、
はい、
で僕は乗り越えられると思うんですよ。なぜかっていうと、
はいはい、
人生行き詰まってますねって言った時そうですって言いましたから、いい時に電話かけてきてくださって宮本先生にアドバイスいただいて、
はい、ありがとうございます。
晴れの日に散歩する、
はい、
雨の日に散歩するんだったら大きな傘を差して散歩する、
はい、
必ず50何歳からの人生大きく開けますよ。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも失礼いたします。ありがとうございました。
苦しみは救済と解放につながる。